Love is my bomb, truth is my breath, bliss is my food. Love is my phone, truth is my breath, bliss is my phone.
Om Shri Sai Ram.明けましておめでとうございます。レディオサイジャパン2016年1月号をお届けします。先月号に引き続きまして、ブラザーサッティアジットサリアン氏のスピーチの続きをお届けします。後半では昨年12月に東京センターで行われましたブラザーサイスマランさんによるバジャントレーニングセッションの模様をお届けします。ブラザーサイスマランさんは、サイ大学在籍時にはマンディールバジャンでリードシンガーを務められた方です。スワミへの深い愛に満ちた美しい歌声の持ち主です。それでは事務局のお知らせから今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラーSSIOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。2016年新たな年が始まりました。今年は皆様にとってどのような霊性向上の年となるでしょうか。世界情勢は昨年末よりさらに混迷の色を深めております。私たち人類にとってどのような生き方が必要とされているのか、私たちはきっと理解しているはずです。スワミの御教えをより深く学び、それを実生活に反映させること、感覚のコントロールを実践し、すべてを愛しすべてに使えること。今年1年、私たちはスワミの御教えをより深く学び体現できるよう全員で頑張ってまいりましょう。それでは2016年1月の2月ののご案内をいたします。新しい日本語バジャン CDボリューム24が発売されます。発売予定日は1月24日。バジャンというスワミの御教えの真髄、最も重要な霊性修行に新たな輝きを加えることができるかと思います。お求めは各センターグループまたは Amazon にてよろしくお願いします。お祭りの予定です。1月度2月度は特に予定されておりません。なおシバラトリーは3月7日月曜日に予定されております。月曜日の夜6時から火曜日の朝6時まで。参加予定の方、スケジュール調整の方よろしくお願いいたします。なおシバラトリー会場に関しましてはホームページ等でご連絡いたしますのでよろしくお願いします。記念祭は1月度金沢グループ、群馬グループ、2月度名古屋センター、浜松グループ、香川グループ、北九州グループが予定されております。ご案内は以上です。不安定化する社会の中、スワミの御教えに従うことの重要性が問われる年になるかと思います。全世界の皆様の幸福と安寧を願い、一歩ずつ全員で進んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オーンシリーサイラ
Radio Sai Japan。
One day I was sitting at Bhagwan's lotus feet and Bhagwan was reading the newspaper.
ある日私はスワミのロータスフィートのそばに座っておりました。スワミは新聞を読んでいました。
And as I was sitting, I suddenly found I could not see Swami. The newspaper was blocking me. I was sitting at Swami's lotus feet and doing pad seva. I could not see Swami, but suddenly I saw the newspaper shaking. Newspaper was shaking like this.
私はふと見ると、スワミと私の間にはスワミが広げた新聞があるために、スワミが見ることができずに新聞しか見ることができませんでした。私は何か仕事をしておりましたが、スワミが見れないというつもりで新聞を見ていたら、突然スワミの持ってらっしゃる新聞がこう揺れ始めました。
I remember getting perplexed and then I peeped around the newspaper to see what was happening and I saw Swami's face full of tears. Swami's face was grimaced and he was shedding tears. He was not able to control his tears. He was, the whole body was rocking with pain.
その時に私は一体スワミはどうなさっているんだろうということで一生懸命この新聞の陰から覗き込みましたが、その時私が見ることが見させていただくことができたのはスワミがたくさんの涙を流されて、でそれで痛みで体を固定できずに震えている状態のスワミでした。
I knelt upon my knees and I held Swami's hand. Swami, what happened? Swami, what happened? And Swami said, Swami was showing a newspaper article. His voice was choking. He's showing a newspaper article of one woman, one mother who could not feed her children for many days. And because she was feeling so despondent, she threw the children into the well and then jumped into the well.
スワミはどうされたんですか、どうされたんですかと言って、私はスワミの見足に死体をなすりつけてスワミに どうされたんですか聞きました。スワミはおっしゃいました。いや、私は今この新聞の中の記事を読んだんだと。その記事ではとても貧しい母親がいて、何日も自分の子供を、赤ん坊をに食事を与えることができない。それで私はその赤ん坊、母親はその赤ん坊を何、井戸に投げ込んだ。そして自分も井戸に投げ込んだというニュースでした。という自殺されてしまったという話でした。
And Bhagwan was so deeply touched, so deeply affected by that one incident. You know, here is the Lord of the universe, who is the creator and the destroyer and everything. He is responding to human agony with that empathy. I have never seen empathy like that. You know, and he was crying. He was literally, he was telling, is this the state of our country? Is this the state of our Bharatvarsha, where a mother has to kill her children because she cannot afford food? Is it so bad in our nation?
スワミは全世界を見て全世界を支え全世界を壊すお方です。そのスワミが、母親が、自分の子供に食べ物を与えることができないという理由で子供を殺し自らも殺すということが、あまりにも悲しいことだということで悲しみと痛みに打ち震えているのを見て、私はスワミというものをさらに理解しました。
Brothers, that was the movement for me from that personal Swami to that global Swami to that universal Swami. That moment where Swami was reacting to an individual incident, to one person's agony, and then comes a solution. You know, in the next few years, he started something called Dina Janodharana Patakam, which is the orphanage in Prashanti Nilayam. And today, there are orphanages in many, many states across India. I'm sure Srinivasan sir will be able to give more details about how many I've gone and seen orphanages across Andhra Pradesh at least. And they, you know, Swami had given a direction telling that start orphanages, let nobody feel despondent. That was how the whole the project of orphanages started.
その後スワミはプロジェクトオファリング、捧げ物をするという、そういうプロジェクトを、立ち上げまして、スワミはたくさんの村に見て、たくさんの村のいろいろな方で誰一人といっても神に見捨てられたような気持ちを持たせてはならないと、個人院オルファンハウスを、個人院を作るという、プロジェクトをお作りになりました。例えばインドのたくさんの、現在においてはインドのたくさんの州においてそのプロジェクトが遂行されております。
That expansion of the consciousness, brothers and sisters, that He is not just our personal Lord, He is not just our deity, He is there as a universal spirit. That aspect, when it comes, that is when all your love becomes to the level of worship. It is telling that He is my beloved Bhagwan, but He is not my beloved Bhagwan. He is everyone's beloved Bhagwan.
その時に今まで私はスワミは私の神だったんですが、そうではなくて全ての人の神、全てのものの神だという気持ちが 沸き起こり、私の愛の段階は崇拝という段階に至りました。
Bhagavan would keep that magic alive always. He would create that moments again and again. He would come getting, you know, when he comes for darshan, he gets ready. He gets, you know, he decks himself up. He comes just like we go for darshan with all our, you know, the best of white clothes we wear and the best of saris or best of dress we wear and go to darshan. Swami also, you know, prepares himself. He brushes his hair, etc. Now he would come for darshan. When he was coming for darshan, I would be standing there. Swami would ask, "Is it all right? Is the hair all right?" That personal moment, and then he would go out with that serene look. Here is the personal Lord, and then he is the Lord of the universe. You know, that moment, that transition, as soon as the door opens, the transition, that I am there for the entire universe. That aspect is so beautiful.
私はとても美しく感じたのは、スワミがダルシャンにお出になる前の楽屋裏の話です。皆さんダルシャンに行かれるときは一生懸命清掃して水前を正します。スワミも皆さんの前にお出になるときにはやはりちゃんと水前を正されます。あるときスワミはこう自分でおぐしを解いて、この髪型で合ってっかなみたいな感じでタタディッチャさんにおっしゃいました。タタディッチャさんはこれ大丈夫です。でスワミはそれを聞いて、よし行こうと言ったときに、私の神のスワミからすべての神のスワミにスッとスイッチが入って、すべての神のスワミとしてダルシャンホールにお出ましになられました。私はそれをとても素晴らしい瞬間だと思って見ておりました。
When you have started worshipping the Lord, he has come to rule your entire being, entire life, then comes the next stage of love, which is called junoon or madness.
このように、スワミのことをすべての思考心、すべてのものの神だと、神だとずっと考えていくうちに、次の段階はジュヌーンと言いますが、狂気、神に狂うということです。
There is no rational after that. There is nothing called rationality. There is only love that exists. You want to do anything for Swami. You want to take any pains. You would like to go, any stretch that is required would be available for us.
いい言葉を使いますと、神に夢中になるという言葉がよろしいようです。それでその段階に至りますと、もう合理的な思考というのが存在しなくなります。自分で何かこう賢くなろうとか考えずに、ただスワミのために、ただスワミのために、ただスワミのために何でもする、犠牲は厭わない、苦痛も厭わないという段階になります。
And Bhagavan would talk about Mirabai as one of the examples, that the queen ofRajasthan, who was so much madly in love with Lord Krishna, that nothing existed for her, other than Lord Krishna. She was completely in love with Bhagavan, with Lord Krishna.
この段階の愛の例として有名な、クリシュナの経営者であるミーラバイという北インドの山岳地帯におられた有名な経営者の方がおられます。その方はもうクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、クリシュナ一筋だったので、クリシュナ以外の何一つ見ることができない段階になっていました。
Shri Ramakrishna Paramahamsa used to say that there are people who are mad after money, people who are mad after power, people who are mad after so many worldly thingsWhy not? What a beautiful place the world would be if people were mad after God.
ラマプリシナパラマサンという19世紀の、インドの聖者なんですが、人々は、世俗のものに夢中になる、お金に夢中になる、権力に夢中になる、趣味に夢中になる、この世の中はなんと素晴らしいんだろう、もし神に夢中にならなければとおっしゃっています。
And do we see that kind of madness today?Do we have in our hearts that kind of madness, telling that I would go, I would cross the entire ocean, I would cross anything to do for Swami? You know, that kind of a madness which we had, you know, those days, is it still existing in our hearts today?
我々は普段の生活でそのような神のためには何でもするというレベルの夢中さにを気がつくでしょうか。普段に目の前で見るでしょうか。このような神のためにはどう海を渡ってスワミに会いに行く、何でもしますというのが、我々の部分の中には存在しています。
You know, there used to be boys who would come for seva in Yajur Mandir, and they would be given duties in Yajur Mandir. I would see the same boys coming, you know, once a year, twice a year, and I would ask them, how do you get leave, man? How do you get so many leaves from the office? How are you managing to get leave?
ある時ですね、子供が頻繁にスワミのところに、セバにやってまいりました。で私は気になりました。彼は年に2回何回も来ます。ついに私は尋ねました。どうやってあなたはそんだけ休暇をもらっているんですか、休みをもらっているんですかって。
And these boys used to say that we save every single leave of ours. We don't go anywhere else. It is only all our leaves, all our holidays are only meant for Swami. But just in case the boss does not give us the leave, we go with the leave letter in our hand and our resignation letters in our pocket.
彼は勤めてたんですけども、彼はあらゆる休みをすべてスワミに会うために、スワミの世話をするために出かけていました。だけど仕事の都合でどうしても上司が休みをくれないときは休暇申請届を出すと同時に胸には退職届を出して休暇申請届を出しておりました。
So if the boss does not give me leave, I will just go and give the resignation. So I ask them, then how are you going to manage, man? No, Swami will take care. We'll go and take a different job later on.
じゃあそんなことをしてどうやってあなたは自分の生活を支えてるんですかって聞いたら、あ、そんなことは気にしなくていいですよ、スワミが別の仕事くれますからって。
Now, see, that is the kind of madness that people had, you know, to serve Swami, telling that nothing else matters. It is only that service to Swami that matters. It is only that proximity to Swami that matters.
この段階に来ると、スワミに奉仕することがすべての重要さ、それ以外はどうでもよくなります。スワミのそばにいることだけがすべてが重要で、それ以外はどうでもよくなります。
Dear brothers and sisters, all these things that we are talking about, all these levels, etc., that we are talking about, is something like a self-assessment tool. Where do we stand? Are we still at the level of attraction? Do we have attachment? Do you have that sense of love in our heart? Do we worship, or are we madly in love with Swami? Where do we stand? Where do we stand? Is something that we should each look deeply. And as part of this sadhana camp, let us go deep and understand where do we stand in our love for Swami.
このサーダナキャンプで皆様はこの、愛の段階のどこに今自分がいるかということをよく自分自身に問いただしてください。私はどれくらい神に魅力を感じているのか、どれくらい神に執着しているのか、どれくらい愛が湧き出ているのか、どれほど神を信頼しているのか、そしてどれくらい神を崇拝し、そして神に夢中になっているのかをこの3日間でよく考えてください。
Let us not kid anybody, brothers and sisters. Let us be clear that today, in the absence of his physical form, we are like spiritual vagabonds. We are roaming around, trying to find solace, trying to find him, trying to search for him deep within us, out there, everywhere. We are moving around from door to door, pillar to post. We are running to find that thing again. And yes, it is driving all of us mad. We are in that quest, that mad quest. But how deep, how intense is that quest?
我々はスワミのお体をお離れになってから、スワミを探してある意味で、ありとあらゆるところにスワミがいるなら行ってみたいとあちこちに出かけております。あるいは どのようなこともしようと考えています。もう一度その我々の中のスワミを求める、スワミを探索する気持ちがどこまで強いかをもう一回自分の中に問いかけてください。
Dear brothers and sisters, the next level that they speak about after that is called Bekhudi or self-effacementA place where the ego completely dissolves and all that exists is only love.
次の段階、最後の段階はビクディという段階で、こちらは放棄あるいはエゴの消滅という段階です。
There is nothing that exists after that. It is telling that it's only love. I do not exist, Swami. Till that level of madness, you exist. You are there craving for something. You are craving for that divine Lord. But then,What they talk about in this the highest level, they call it as Bekhudi, where you know only your essence, your existence has got completely merged in that love.
中の段階ではまだ自分というものがいました。自分が夢中になってスワミを追い求めています。ですけども、この最後の段階になるとその自分がなくなって、ただ愛だけが残ることになります。
Most of you would have seen, you know, I cannot express this level of love from this side. I have no experience of that. I have to talk about this from that side, about that love of Bhagwan that expanded and expanded and expanded. If you remember, in the last few years, Bhagwan would keep shedding tears. All of us, you know, every now and then, Swami would become so emotional. So one day I asked Swami, why did you cry, Swami? Why do you cry? Swami said, hey, this is not tears, my dear. This is not tears, Bangaru. This is love, 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 Swami said.
この段階で、私はこの段階について私の体験を持って話すことはできません。従いまして、私のスワミとの経験の中でこの段階について話させていただきます。ある日、スワミはとても感情的になることがありました。 常に目には涙をため、とても感情的に感傷的におられておりました。そこで私はスワミにお聞きしました。スワミ、どうしてあなたはそんなに感傷的なんですか、感情的なんですかと。その時スワミは違う違う、私がこの涙、これは涙ではない、これは私から出ている愛なのだとおっしゃいました。
And to me, it has become a curiosity, a maddening curiosity to think, to try to understand, to try to feel the love that Bhagwan felt at that point of time. How did he feel? What was his outlook to life? That is something that we, I think, keep thinking about it and trying to imagine what is it that he would have felt that made him so filled with love that he wanted to give himself. The body was not, not willing. The body was not giving. The support that was required, yet his spirit was flowing out, radiating towards the devotees. What is that love that drives Bhagwan? That is something that I am continuously trying to imagine and trying to fill my heart with. And you know, and I think that meditation, brothers and sisters, to try to imagine, to try to feel that love of Bhagwan is something that would be the greatest sadhana for all of us.
その時スワミが、私はこれは私の愛ですと、私の愛がこのような形になっているんですと、おっしゃった時に、私はスワミというのはどういうふうにお感じになっていらっしゃるんだろうか、一体スワミはどういうふうに感じて、このように、自分の体まで召してでも、皆さんに愛を放射したくなるんだろうか、そのスワミになったつもりになりたかったということを感じました。
There is no ego, there is no body, there is no pain, there is no pleasure, there is nothing. It's only a sense of love, a sense of a blissful existence that I saw Bhagwan in the last days.
スワミの最後の、お亡くなりになる最後の数日は、私はもうスワミから愛しか、もうスワミから放射される無限の愛しか感じることができませんでした。そしてその愛を感じること、そしてその愛を与えてくださるスワミがどういう方が、何いうふうに何を感じてらっしゃるのかということについて一生懸命夢中になって考えることが、私は最高のサーダナ、冷静修行だと思っております。
I remember when we were in sometime in the year 2000, Swami had gone to a beautiful forest called Bannerghatta Forest in Bangalore, near Bangalore.And there, Swami had seen one small, a young one of a cheetah, a small leopard, the leopard or cheetah they had brought. And there was so much of brightness, so much of that childlike curiosity in Swami's eyes. Swami was looking at that cheetah like a child, you know, with that intensity of and that curiosity.
西暦2000年くらいのことなのですが、ブリダバンの近くの林の方にスワミが散策されたときに、一匹の小さな小チーターというかチーターの子供がおりました。スワミがそのチーターを見たときのスワミの表現、表情方法は、まさしく小さな子供が好奇心を持ってそのチーターの子猫というか小チーターを見ているような表現でした。
And in 2011, Bhagwan was sitting in the Yajur Mandir once, and you know, I used to open the front door of Yajur Mandir on the upstairs. And one day, one pigeon came inside. One pigeon was just walking up and down the terrace on Yajur Mandir, just outside the balcony of Yajur Mandir. The pigeon was going up and down, up and down. And that same curiosity, that same love, that same energy that Bhagwan was showing on that cheetah, Swami is showing on that pigeon. On that petty pigeon, you know, we tell, Are Swami, there is only a pigeon, Swami. I mean, it's not a leopard, it's not some beautiful creature, it's just a pigeon. But that same love, that intensity, that childlike wonderment at that pigeon walking up and down, it was only that pure love emanating on all, every single aspect of creation in Swami.
2011年のことですが、マンディールの中に鳩が1羽止まって、鳩がこうスワミがおられるときにテラスにことことことこって上がったり降りたりしていました。その鳩を見るスワミの目が、小さなチーターの子供を見るときのスワミの目と全く同じ、子供のような好奇心と愛に満ちた目で、スワミは鳩をご覧になっていました。その時にスワミ、あれはチーターではございません、ただの鳩ですという言葉が頭の中に浮かぶのですが、スワミの愛というのはやはりその鳩にも同じように注がれる、我々と同じように注がれているということを感じることができました。
Of all the car drives that we have had with Bhagwan, The most memorable car drive was in 2010 when Swami had gone to Delhi. We had gone for a long drive across Delhi. He just wanted to go for a drive. He walked through all the, you know, he drove through all the embassies. He went through the presidential palace. He went through the parliament. He went through the most important areas of Delhi. And that was the most silent car drive. Otherwise, Bhagwan would always keep talking in the car. That day, Bhagwan was, his eyes, his love, his entire being was caressing. It was as if the entire being was caressing. It was, you know, blessing, strengthening the whole of the nation that day. That's what I felt. You did not feel like uttering a word to talk to. Sir was there, Srinivasan sir was sitting behind. I remember that so vividly. That was so much of love there. And he was continuously only staring at all the buildings, all the embassies. I know, like Bhagwan blessing for world peace. That was the sense that I felt. What was the love that Bhagwan felt that day? I am curious to know, Swami.
2010年のことなんですが、スワミと一緒に、ドライブをしました。そのドライブはインドの首都ニューデリーに向かう旅でした。スワミはいつもは車の中ではとってもおしゃべりになられるのですが、そのドライブに限っては非常にスワミは無口であられました。その車は、インドの、宮殿あるいは議会あるいは各国の大使館を順番に回っていきました。その間スワミはずっとこう小さな子供をあやすような目つきで、ゆっくりゆっくりと各国の大使館あるいはインドの議会などを、純粋に、ぐるぐると回っていられました。その時のスワミの母のようなそのとても優しく、ジェントルな愛、一体どういう人がこんな愛をそういう各国の大使館や議会に出すことができるんだろうかということを私はどうしても知りたいと思ったものです。
And as Bhagwan lay on the hospital bed in 2011, and one day after around 15 to 17 days in the hospital with all needles in his body, saline being given and various things, various procedures having been done on him, when I went to Swami and doctor wanted to ask Swami, are you comfortable? Can we do something? I went, touched Swami's hands, and Swami looked at me. And I said, Swami, doctor has come. He's asking, Swami, can we do something, Swami? Is Swami in pain? Is there anything that we can do? Swami looks at me from the hospital bed with all that physical suffering and Swami says, Hai ga unnanu bangaru. Yemi baadha ledu bangaru. Hai ga unnanu. He says, there is no discomfort, my dear. There is no discomfort, bangaru. I am comfortable. On the hospital bed, Bhagwan is telling he is comfortable. What was that love? What was that love that had overpowered all body consciousness, that had got rid of all body consciousness? What was that love that pervaded Bhagwan's consciousness at that point of time? I am curious to know, Bhagwan. With this, I bring my presentation to an end and pray to Swami that he takes us step by step through every level of love so that we are able to feel the love that he felt for the humanity. The love that he continues to feel for the humanity. Jai Sai Ram.
Sai Ram. 最後の翻訳の通訳の方をさせていただきます。今度は、最後のスワミが最後の数日もう病院に入られて、で体中には点滴の針などが刺さっていて、それでいろいろな手術などがなされている時のスワミの姿です。ある時ドクターが来たので私はスワミの病室に入ってまいりました。でドクターが言ってます。スワミ、私には何ができますか、私たちにはスワミに何ができますかと一生懸命スワミに問いかけました。その時にスワミは痛々しい姿でおっしゃいました。私は満ち足りている、私は十分満足して何も心配なことはないとおっしゃいました。その時もうスワミの中には、肉体意識というのが完全になくなっておりました。そしてこのスワミが全く肉体意識をなくしている状態で我々みんなを愛している、そのスワミ、そのスワミの心情、気持ち、心、感情を私は知りたいと真摯に思っております。オムサイスリサイラム、これをもって私の今晩の講話を終わらせていただきます。皆さんはまだ あの皆さんの神への愛は一歩一歩進むものですので、皆さん一歩一歩着実に皆さんで神と本当に向かっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。オウムサイラン。
Radio Sign Japan.
それではブラザーサイスマランさんによるバジャントレーニングセッションの模様をお届けします。
Talk about few general things about bhajans, and then we will practice few bhajans.
これから2時間の間ですね、皆様と一緒に、まずは基本的なことを少しお話をさせていただいた後に、具体的にバジャンをですね、歌いながら学んで、一緒に学んでいきたいと思います。
Unlike Veda.Like where you have to be very strict about the intonations and the chanting style, bhajans are relatively easier compared to Vedans.
Veda は非常に抑揚とかですね、発音についてかなり厳しいものがあるんですが、バジャンはそれに比べますと比較的緩やかといいますか、少しバッファーな感じですね。許される範囲がありますので、そこはちょっと大きな違いだと思います。
So when so many Japanese people have learned Vedam so nicely, so I think bhajans should not be a problem at all to learn.
ここにおられる皆様の多くの方々がベーダを学ばれたと思いますので、特に今日のですね、そのバジャンに関しては大きな問題といいますか、そういったことはないと思います。
So in that regard, in this regard, like whatever little knowledge I have, which is not known to people here, I will try to share and discuss. And
今日はみんな日本の方がまだ気づいてないようなことをちょっとお教えしたいと思います。
So.First and foremost problem, like being a foreigner, we encounter is the pronunciation of the words.
最初にですね、外国人といいますか、いうことで、その、バジャンの中の言葉の発音についてですね、少し申し上げたいと思います。
Like it is not only like, if I start singing Japanese bhajans, I will also have some areas where I will not be pronouncing it properly. And similarly, when Japanese devotees, when they sing Indian bhajans, there will be certain words which will not be so exactly pronounced.
例えば私が日本語のバジャンを歌うときにもですね、日本語の言葉の発音が非常に難しいものがありますし、逆に皆様の方からもですね、ヒンディーバジャンを歌うときには、ヒンディーの言葉のですね、発音の難しさということが、直面することがあること。あるかと思います。
間違って発音してる時だ。So it's not about the impossibility of the pronunciation, but it's that we are not used to it. So once we are used to it and we start practicing it more and more, the precision of the pronunciation is fine.
発音に関してはその発音が正確に発音することが不可能だということはなくてですね。そのヒンディーのその言葉に慣れることによって、非常にですね、完全に近い形になってくるかと思います。
So, some of the very common things which all would have encountered are like Rama, like Ra pronunciation doesn't come out properly. Similarly, Ganesha. Ganesha is the right word, and Ganesha is generally like we tend to pronounce it.
例えばよく使う出てくるラーマとかガネーシャっていう言葉の中にですね、そのちょっと私も全然違いわからなかったんですけど、ガネの奥のですかね、 その発音の N の発音の違いとかですね、それが、非常にいい難しいところがあるかもしれません。
ラーマのラーの発音も違います。
R の発音も
So like this, like these are very commonly observed, but there will be some other things which will just go unnoticed. But let us like I will slowly go into one by one, one of these, like number of these things, one by one.
ラーマとかガネーシャっていう言葉は非常に発音の難しさでは多く広く見られる言葉なんですが、それ以外にもなかなか気づかない言葉がありまして、まあ、それを今日はですね、一つ一つ皆様と一緒に見ながらですね、やっていきたいと思います。
So, when we hear to the bhajans sung by Sai students in Bharti, we hear a lot of variations, a lot of modulations, everything. It is not necessary that we also should exactly reproduce the same kind of bhajans here to lead bhajans or to sing bhajans.
Sai の学生の方々がインドで歌われるのにさまざまな歌う様式といいますかバリエーションがあるわけですが、それをこの日本におられる皆様が全く同じような形でそれをまあコピーというかですね、同じ真似でですね、その同じようなバリエーションで歌うという必要はないかもしれません。
So it is also okay if we sing it in a simplified way, so that we retain the essence of the bhajan.
まあ、そのサイの学生の歌っていることバジャンの様式をですね、もっと簡素というかシンプルにした形で。そのバジャンそのもののエッセンスをですね、皆様が歌っていただくということが大切なのかもしれません。
According to our ability, according to our personal ability of like singing, or according to our personal ability of pronunciation, we try to retain the essence of the bhajan.
まあ、一人一人のですね、その歌われるその、まあ適性というか能力というか、それに合わせて、そのエッセンスに。まあ、焦点を当てていただくということが大事だと思います。
それぞれですね、いろんな細かいメロディーのバリエーションとかをですね、できる人とできない人がいるんですけれども、まあ、できない人はできないなりにそのバジャン の、 エッセンスをつかんでですね、歌ってもらうために、まあ、シンプルなバージョンのメロディーで歌ってほしいと。でそれ以上さらにいろんなバリエーションができる人はさらにそっちの方を目指してくださいと。
So maybe like from the present、from the people who are present, some may like forward themselves up to lead singer at some point of time. This is a continuous process, and this process is like the more we try to put in effort into bhajan singing, the more the results are out in terms of like in our own betterment and also just bhajan singing that's all.
まだ要するにこれは単なるバジャンを歌うだけのことなので、まあ、もうちょっと気楽に考えてほしいんですけれども、まあ、歌える人はもっと歌えばいいし、まあ、シンプルな方が合ってるという人はもうシンプルな歌い方がいいと思う。
Okay, so in this session, we will, for all the people who are present here,We have the habit of looking into bhajans, bhajan book, even when we are listening and singing. The lead singer has to sing, and then all have to listen and follow. But still, we have the habit of looking into the bhajan book.
習慣として私たちはどうしてもバジャンブックの方を開いてその文字を見てしまうということがあるんですけども、まあマリードシンガーの方が歌うのを聞いてそれを。まあ、繰り返して歌うときにはですね、特にその文字を見て歌うということはなくて、その音に集中していただいて、歌うということにしていただければというふうに思います。
So as all the people here like they presently they follow all the bhajans, so the lead singer is for the purpose that he is leading, and we have to listen, and after listening we have to follow. So the bhajan book is not in the picture at allSo we have to try to remove the bhajan book and listen to the lead singer and follow the bhajans.
そこで皆さんにはですね、 バジャンブックはちょっともうあの他に置いておいていただいて、まあ、リードシンガーの方の歌を耳から聴いていて、でそれをもうそのままあの歌として皆様が歌っていただくというふうにぜひしていただければということをお願いしたいと思います。
So you can like for a precautionary measure you can keep it open but still try to listen to the bhajan lead singer and then if it is not audible then ask the sevadar person to increase the volume but please listen to the bhajan lead singer and follow。
まああの、まあ、保険というか何あの何かためにですね、あのバジャンブックを開いて、見ていただくことはいいんですけども、まあ、あのそこに頼らずにですね、あの音で、に集中していただくということをお願いしたいと思います。
そうですね、
あのよくリードの人の声が聞こえないという場合にはそれは会場係に行ってマイクの音量を上げてもらってください。
So this is one primary aspect of bhajan that we should reduce the dependency on bhajan book during bhajans。
まあ、一番あのバジャンにつきましてですね、大事なことが、まずバジャンブックへの依存をですね減らしていただくということですね。それを大切です。
So let us now just try once like some common bhajan which is very generally regularly sung in。
なんか一番あの歌われている曲でもしありましたらその曲。
違くてシンプルじゃないものを。
あ、そう、シンプルじゃん。
Okay, baby bhani ma. Okay. So, I will sing baby bhani ma now. Please, everybody follow. And please don't look into the bhajan book.
私これから今バジャンをリードしますが、その時に皆様はバジャンブックをご覧にならずに私の声を聞いて、そのまま歌ってください。
And I hope everybody will realize that without looking into the bhajan book, the feeling is much better.
多分あの皆さんがバジャンブックを見ずに歌った場合の方がもっと気持ちを込めてですね歌うことになるんじゃないかなというふうに、それに気づいていただくことができると思います。
And since I'm singing about Devi Bhajan.So everybody can close their eyes and think about Dashara festival in Prashantinilayam or something related to Swami or something related to Devi. Something. You can think it's your own personal choice. But please close your eyes and try to listen and then repeat.
まあこれからのデビーバージョンを歌いますけども、まあ、皆さんぜひですね目を閉じていただいて、そのデビーに関することですとか、あるいはプラシャンティニアムでのその大社祭の祭りのこととか、あるいはスワミに関することをですね思い出しながら、まあ、心からですね歌っていただければというふうに思います。
Thank you.
this was a very common version which is in Tokyo Center. So I think everybody was able to follow without looking into the version book.
これは東京センターでよく歌われるバジャンだと思いますので、皆さんは今回ですね、バジャンブックをご覧にならないで、そのままフォローしていただけたらと思います。
So, similar effort should also be put for all other versions. Like, I think when the Japanese versions are sung, it is very easy to listen and follow because it won't be much difficult to pick up the words.
まあ、特に同じようなです、ね、ことで日本語のバージョンであれば意味がそのまま耳から入ってきてです、ね、繰り返しやすいと思うんですが、まあ、ヒンディーはちょっと難しいかもしれませんけどね。
So, yeah. So, as I told you, Hindi, it'll be a little difficult, but maybe we should put some effort. Like, it's not a one-time effort, it's a continuous effort.
まあ、これは1回だけではなくてです、ね、皆様が何回も何回も繰り返して、ぜひ練習をですね、していただきたいと思います。
Okay. So, moving from this aspect of not looking into bhajan book, we go to the next aspect of clapping during the bhajans. Clapping.
Okay. まず第一段階としては皆様がバジャンブックを見ないという段階からですね。で今度は次に手拍子について。皆さんとやっていきたいと思います。
So many times it so happens that in the flow of the bhajan, we tend to clap faster when we go into the second speed.
よく起こることですが、この手拍子は、まあ、2回目になるとちょっと早すぎ、テンポ早すぎてしまうような傾向があるかもしれません。
Even now, like when we sang Devi Bhavanima, there were three different patterns of clapping.
まあ、今皆さん歌っていただいたデイビーの歌でもですね 3種類 の, その手拍子のやり方がちょっと聞こえたような気がします。
Like some people are a little slow, some people are a little fast, and some people are at the right speed.
一つはちょっとゆっくりだったり、一つはちょっと早かったりとか、ちょっと早すぎたりとかですね、そういった違いが見られました。
So the problem is likeHow to know what is the exact speed? So, when the lead singer and the instrument people, they set the speed of the bhajan.
Lead singer の方のテンポと、あとその演奏していただく方のギターとかハーモニウムをまず聞いていただくことですね。
So,With when the second speed starts, we by default we start the clapping, but we should also have an ear to the like suppose we have guitar now, so we should have like we should listen to the guitar at what tempo it is going on, and we should adjust our speed to that.
2回目の歌に入る前に、例えば有島先生のこのギターをのテンポをまず聞いて、まず耳に入れていただいてから、その手拍子のリズムをつかんでいただくということです。
If Ashima-san is not there, then if like Ota-san is playing a tambourine or
また
tabla, so we have to listen to that and we have to adjust our speed.
あと、まあ、Ota先生のタブラのリズムも聞いていただきながらですね、まあ、ハーモニー先生、演奏の方に耳を傾けていただいて、
楽器のスピードに合わせて手拍子をしていく。2回目に入るときにみんな速くなっちゃうからわって言ってすごく入っちゃうんですけど、まず楽器の人とリードシンガーの人はどういうスピードでいくかというのを聞いて、それに合わせて手拍子をするようにしてください
。 So it becomes very important that we maintain the same speed likein among everybody. Like sometimes if somebody is playing at a different speed and somebody else is playing at a different speed, so it becomes like chaotic.
まあその同じリズムを維持することがとても大事ですね。まあある方はちょっと早めに、やっぱり短くですね。
No, no, like the clapping process.
まあ、その皆さんの中でその同じリズムでのお手拍子を 維持していただくことがすごく大事だと思います。
周りの人が早い人もいるし遅い人もいるので正確なリズムで叩くっていうのはすごい難しいことなんですけども、そこをやってくださいと。
So you can just imagine like、if a march past is going on, if only one person is、swinging his hand roundly, it is very clearly observed and it is noticed. So same thing is with this bhajan clapping also.
あの、なんか軍事パレードとかであのみんなが揃って行進している様子を見ることあると思うんですけど、そのパレードの時ですね、一人だけ手の振りが違ってたり足の、 あの動かし方が遅かったり早かったりするとすごい目立ちますよね。それと同じようにバジャンの時の手拍子も一人だけ違うリズムで叩いていると非常によく目立つものなんです。
So as we are trying to、do this to please Swami, so we should be at our best and we should not try to make any mistake.In, even in the clapping process. So,
ですからですね、手拍子をするときもですね、スワミにお祈りをして間違いなくあの正しいリズムで叩けるようにしてくださいとお祈りしながらあの注意して叩いてください。
So, let's have a fast version to see like if fast version
ですかね。それではあのちょっとテンポの速い曲をこれから皆さんと一緒に歌っていきたいと思います。
Om Shivaya, 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 Om Shine.